お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今のちょうどこの時期、日本の大手スーパーマーケットの生鮮食品売り場ではオーストラリア産の種なしぶどうが並んでいます。手が汚れず皮がついたまま気軽にスナック感覚で食べられることから人気が出てきています。オーストラリアに来てからよく食べるようになったという人も多いのではないでしょうか。この食用ぶどうを栽培し、そのすべてを日本に輸出しているのが、ビクトリア州で6年前に始まったぶどう農園、ぶどうファームズです。今回はこのぶどうファームズを夫婦で経営している松崎純子さんにお話を聞きました。
どうしてそもそもぶどうを作ることになったんでしょうか。
そもそもが夫が、農学者なので、7年前、6年前ですね。6年前に、スタートしました。
はい、松崎さん自身はそういう農業の経験ってあったんですか？
全くなかったです。私は本当に虫も嫌いですし、で日本では、アパレルをやってたぐらいなので、そうですね、渋谷とか新宿で高いヒールを履いて仕事をしてたタイプだったので、農業というものに全く縁がなかったんですが、夫に出会ってから、ちょっと引き込まれるように農業にハマってしまった感じです。
そうなんですね。
はい。ですね、まずうちの夫がちょっと変わっていて、
はい。
ファームを始めたのも、もともとは農業のコンサルタント、農学者なので、コンサルタント業をオーストラリアでやっていたんですけど、
はい、
ある日夫がちょっと出かけてくるというのでちょっとどこかに行ったんですね。で帰ってきて、どこ行ってたのって言ったら、ファームを買ったというんです。えってなるじゃないですか。ってなって、それでファームを、まあ、買ってしまったので、やろうということになって始めたのが6年前。
はい、喧嘩になったりとかしませんでしたか、その時？
ですね、もともと夫がそういうタイプの人間でも、考えた時に行動してしまうんで、もともとはクイーンズランドに住んでいたんですけども、明日引っ越そうとか、明日どこに行こう、日本に行こう、明日タイに行こうっていう、そういうタイプなんで、
はい、
まあ大変ですけれど、まあ面白いですよね。ぶどうってすごくいろいろな、その植物だったり食べ物だったりっていう中ですごく難しいんですね。すごく難しくて、お金の話になってしまうんですけれど、1億円借金するのも、1億円利益が出るのも、すごく簡単にできるもので、ある意味ちょっとこうギャンブルというかっていうのがあるので、まあそこが面白いところですね。ちょっと安定はしてないと思います、他のものに比べたら。
結構ブドウでも、そのワイナリーというかワイン用のブドウと、はいはい、松田さんが作られている何でしょう、食用のブドウって言われてるんでしょうかね、
はいはい、
まあ、フルーツとして普通に、はい、食べるブドウとありますけれども、はい、このクリムゾンを選んだ理由って何かあるんですか？
クリムゾンはまず品種としては種なし、
はい、
今はやっぱり種なしが主流なので、
うん、
クリムゾンが今日本に輸出ができるんです。もともと買った時に、ファームを買った時にですね、もう日本を買ってすぐに、日本に輸出することを考え始めたので、やっぱりクリムゾンは必ず欲しいなと思いました。ただ、品質的にもすごく強くて、
うん、
他の、基本的に緑色のマスカットみたいな、ああいう品種って雨に弱かったりするんで、
はい。
ちょっと強めなものということで、クリムゾンを選びました。
日本に、このクリムゾン輸出されていますけれども、はい、その日本への輸出というのは、はい、その最初の頃から、今ちょっとおっしゃいましたけど、はい、こう念頭にあったというか、目指していたことだったんですか？
そうですね。ファームを夫が買ってしまったのは、全然予想してなかったんですが、
はい、
その後にちょうどその年ぐらいに、ちょうどファームを始めたぐらいに、オーストラリア産のブドウを日本に送れるという解禁になった年。なので、これはチャンスだと
なるほど。
で、やはりクリムゾンは絶対必要だと思って、やっています。はい。
そうなんですね。どうですか、実際にこう輸出を始めて、その受け取り手、まあ、日本の消費者の反応だとか、はい、これは想定してなかったみたいなこととかってありますか？
ですね、今のところ想定外っていうのがありがたいことに全然なくてですね、トントントンと、いい方向に向かってるんですが、そうですね、私たちは、日本人が作るオーストラリア産ブドウ、そして、ちょっとやっぱり他のオーストラリア産ブドウとちょっと区別をして売り出していて、日本の店頭には私たちの顔の、夫と私と娘とは3人の顔写真で貼って売っているので、消費者の方、まあ、スーパーの方だったり、実際買っていただける方にはすごく好評です。
そうなんですね。はい、今年はね、山火事もすごかったですけれども、干ばつがあったりとか、はい、農業も本当にこの気候に大きく左右されるところがあると思いますが、どうですか、ここ数年、そういう困難といいますか、難しい状況になったりしましたか？
はい、やっぱり異常気象がすごくてですね、去年はもう水不足ですね。で、やっぱりファームで使う水っていうのはすごく多いので、水道代だけでも何百万という。で、水の値段って変動するので、毎年毎年違うんですけれど、
はい、
去年は本当に大変でした。で、やっぱり天気もやっぱり異常気象なのかすごく暑かったり、ちょっとこんな時期にこんなに雨が降ったという感じで、ちょっとやっぱり予測ができなくて、毎年毎年やっぱり大変になっています。
気持ちが弱くなるというか、農業以外のことをした方がいいんじゃないかとか、違う作物の方がいいんじゃないかとか、こう迷ったりすることはありますか？
ないですね。もうブドウ一本ですね。ただ、他の、例えばブルーベリーだったりとか、
はい、
そういうものを、ちょこっとやってみるにはいいですけれど、おそらくブドウメインで行くかなと思います。
そのブドウの面白さは、はい、松崎さんが思う中でどういうところが惹かれるというか、
ね、
はい、
やはり年に一度、すごく手間がかかるものなので、やっぱり人件費だったりとか、すごくコストがすごいかかるんですよね。
はい。
で、例えば、農薬を一滴多く撒いてしまって、次の日に全部燃えてしまったりするんですよ、バーッと言うんですけど。その一滴で全然違う結果になったり、この作業、一日早く終わってれば、こういう結果になってたりっていうのが、実際、いいブドウができたときに、すごくアドレナリンになれますね。やっぱりちょっとの手間だったり、ちょっとのタイミングで全然違う結果っていうものに魅力を感じます。
松崎さん、アパレルの仕事をして、その渋谷とか都市で、はい、ハイヒール履いてっておっしゃってましたけど、
はい、
その都市の生活とかに戻りたいとか、ちょっと恋しくなったりとかってことはありますか？
ですね、たまに、やはり、どっかちょっと東京とかに行って買い物でもしたいなと思うことはあるんですが、基本的に、いや、今のこのファームでの生活っていうものがびっくり来るかなっていうのがあります。実際はすごく大変で、私が住んでるところは、水道水もないし、郵便屋さんも来てくれないので、本当に田舎なので、もう、キャンプしてるような感じですよね、毎日。なので、生活自体はすごく不便です。ただ、いろいろ考えると、例えばコロナになって今、すごくコロナ離婚だったりとか、はい、そういうのが流行ってますけれど、
はい、
基本的にそういうシンプルな生活をしているので、どこかに出かけなきゃいけないとか、レストランで何かを食べたいとか、買い物をしたいっていうのが基本的にいつもコロナで引きこもってるような生活なので、その中で自分でもう楽しみを見つけてられるので、そんなに不便ではないんですよね。だから私の今の生活ってすごくシンプルだなと思うんですけれど、こう1日3回ご飯を食べるのに、作る楽しみだったり、食べる楽しみだったり、 掃除する楽しみだ、日常を楽しめるっていうところでは、すごくファームの生活っていうのは毎日が楽しいです。皆さんオーストラリアでファームをやっているというと、すごくのんびりと家族3人でやっているイメージが強いかと思うんですけれど、やっぱりファームっていうのは自分でやってみたからこそわかるんですけど、本当に大変です。で、特に私は日本人ですし、夫はチリ人なので家族が近くにいないので、
ああそうですね、
もう本当に自分たちでやるしかなくて、で子供もまだ5歳なので、本当にワンオペ育児にプラスファームの仕事なので本当に大変ですが、やっぱりそれに超える何かっていうのはあります。
それは何でしょうね。
やはり自分で作ったブドウを船で何日もかけて日本へ持って行って、で一般消費者の方まで届いて、その方がフェイスブックにコメントをくださって美味しいですと言ってくれることがやっぱり一番の魅力です。
ブドウファームスの松崎純子さんでした。松崎さんの娘のあずささんは今5歳。ファームでの仕事と子育ての両立は大変な苦労があったそうです。ファームを始めてからの6年間は休みが全くなかったという松崎さん。今は日々の業務に加えて、日本とオーストラリアの品種を組み合わせた新種の開発に取り組んでいるそうです。まだまだ当面休めそうにはないと語っていました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。